愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美いたします。今から私たちはあなたの御言葉に向き合っていこうとしております。主よ、どうぞあなたの聖霊様を豊かに私たち一人一人に与えてくださり、満たしてくださり、どうぞあなたがこの御言葉を通して私たちに語りかけようとしておられるそのメッセージを私たちが受け取ることができますように、どうぞこの語る者の口をあなたが清めてくださって、欠けたるところを補ってくださって、あなたの言葉を語ることができますように、また私たち一人一人のこの心の耳をあなたが豊かに開いてくださって、あなたの言葉を聞くことができますように助け導いてください。これからの時をすべてあなたの御手にお委ねいたします。感謝してイエス様の御名によって信じてお祈りいたします。アーメン。So today we are going to read, we already read Matthew chapter 2, verse 13, 14, and 15. So we have only three verses today. So relatively short, but we would like to kind of dig them a little bit deeper in terms of God's vision and also listening to His voice, which is our theme for this year. So let's begin with verse 13. So soon after, a wise man, or Magi, had gone, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream again. And he warned Joseph to get up and escape to Egypt immediately. For Herod was going after baby Jesus to kill him. Herod was afraid of Christ, which I talked about last Sunday, because he knew that he did not have the right to the throne, but he did not want to give it up. So this is why he wanted to kill baby Jesus, to protect his position. So when Joseph heard this message, he responded right away. It said, during the night, so maybe even before the sunrise, he got up right away and took the child and his mother and left for Egypt. There was no time to say goodbye to their friends or maybe relatives. And they had to stay there, stay in Egypt too, at least for a few years until the death of Herod. But at this point, they don't know when he's going to die, so they don't know how long they have to stay there. And probably the gift from a wise man sustained their life in Egypt. And of course, they had a lot of gifts and money at that time, but they don't know how long they had to be there. So that was the situation. And here Matthew quotes again from Old Testament in the end to verify and confirm that it was all God's plan. So what do we hear from this passage today? And I'd like to share three things, as usual, to remember in terms of God's vision and listening to His voice today. So number one, Herod's wicked and evil plan was uncovered and failed. So Herod was indeed a wicked man, evil man, but he was also a smart cookie, right? So if you read verse 7, a little bit go back and read verse 7 and 8. It said, then Herod called Magi secretly and found out from them the exact time the star had appeared. He sent them to Bethlehem and said, go and make a careful search for the child. As soon as you find him, report me so that I too may go and worship him. So he pretended as if he had been longing for this Christ, to worship him. He said, I want to worship too. But that's a lie. But that's a lie. He tricked these wise men to find the location of the child to kill him. He asked wise men secretly, so no one knew about his mind, except God. So So Herod thought, probably he thought, everything was what his plan. Everything was in his hand and under control. So it should be okay. Just kill this boy and it should be okay. I should be safe. But he forgot that he was in God's hand. He thought everything is in his hand, but he forgot about he is in God's hand. His wicked plan was uncovered and failed. Everything is in God's hand. And this is what we should remember today and all the time. Everything is in God's hand. But some people may claim that there is no God, or I don't believe God loves us because he is cruel and he is helpless when I needed him. When we see the injustice or in the tribulation, we think this way sometimes. Where is God? He doesn't exist. Well, even if he exists, he doesn't love us. Well, he's useless, helpless. It is indeed heartbreaking to see, for example, children being killed or starving or losing parents because of war or many other things. And on the other hand, just a handful of people who are in power exploiting the weak, even today and always in history. And I can understand that it is very difficult for some people to believe that God still loves us in that kind of situation. But I can still say, I can still see that everything is in God's hand. For instance, just like I showed the children today, imagine you're visiting an art museum and standing in front of this big canvas. If you're standing too close and just looking at a limited spot, you may not be able to tell what the picture is about. So sometimes we need to step back to or even farther to recognize whole picture. And I think so is God's vision. Now if you think about over history, the church and God's people had been attacked, persecuted, and killed, and even today, somewhere in the world. But God's people are still here today, right? Faith is not dead. It is even alive and even growing. But what about enemies? What about Roman soldiers or other enemies after that? Where are they now? They are all fell and gone. They were much stronger than Christians. They had more power. They had more numbers. Christians are weak. Christians didn't have weapons. They are a very weak and small group. Christians are still here today. The faith is still alive. But what about enemies? They all fell and gone if you look back at the history. And same as Bible. There are many books that were written to deny the truth of Bible, and they come out once in a while and sit in a bookstore, but none of them last very long. But Bible has been and will be there for us always, since Scripture said, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. So what you see, what we see today may not seem encouraging sometimes, but God is alive. Jesus said, in this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. So no matter how big issue we are facing today, let us trust and remember that this world is in God's hand and he has overcome it. And he has already won the victory for us. And secondly, what we want to remember today is Joseph saved the child by responding to God's voice, God's message. So we have been learning about listening to the Lord, and it is surely important, but just listening is not good enough. When we listen to His voice, we are expected to respond. As it is also said in our theme verse this year, we are expected to put them into practice. Generally, I think churches are getting weaker and decreasing these days. You may not agree or you might disagree, but I think churches are getting weaker and decreasing, especially in North America and Europe. Of course, there is a place church is growing, but if you see the North America and Europe, or a so-called Christian country, I think churches are getting weaker and weaker these days. And one of the reasons is people less responding to God. They're more becoming good at making excuses so that they don't have to sacrifice or change their own life to respond to God. I just want you to open the Luke chapter 9, verse 59 to 62. Luke chapter 9, verse 59 to 62。ルカの9章59節から62節ですね。It said, He said to another man, Follow me. This is what Jesus said. Jesus said, Follow me. But he replied, Lord, first let me go and bury my father. Jesus said to him, Let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God. Still another said, I will follow you, Lord. But first let me go back and say goodbye to my family. Jesus replied, No one who puts a hand to the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God. So these men, these people were friendly, right? They were friendly and not against Jesus. But they did not want to sacrifice their life for Jesus at this time. It was not an exciting journey for Joseph to escape to Egypt and being born there until father noticed, not knowing until when. He sacrificed his life, but he saved the child who came to save us all. Sometimes we are required to sacrifice, or maybe I should say surrender, our own life, what we have, in order to respond to God's calling. But we tend to hesitate because we are so afraid of losing what we have right now. But this reminds me what Jesus said in Mark chapter 8, verse 35. He said, Whoever wants to save their life will lose it. But whoever loses their life for me and for the gospel will save it. So listening to God's voice and responding to His vision can be challenging sometimes because He may tell us to get up and step out from cozy place, step out from where you are feeling comfortable. But let us remember, when God challenges us, He is not just testing our faith. Maybe he's testing also, but he's not just testing our faith, but moreover, he is planning something even greater for us. So we want to take the challenges. We want to take the challenges with faith. So this is not the pressure, this is the encouragement, okay? So number three. The last thing we want to remember today is Matthew confirms that Jesus is Christ, even in the negative or difficult situation. Matthew always quotes from Old Testament to verify that it was God's plan, but moreover, his intention is to confirm that Jesus is the Christ, the Messiah. So if you have read Old Testament before, you will find synchronization between today's story and Exodus. For example, Joseph, son of Jacob, was sold to Egypt by his brothers. And that resulted in saving his family, right? This is from Old Testament. And Joseph, son of Jacob again, if you look back to Matthew chapter 1, what is the name of Joseph's father? The same, Jacob. Joseph, son of Jacob, again escaped to Egypt, and that resulted in saving his family. Pharaoh killed baby boys when Moses was born, and so did King Herod. But they both failed. Moses was called to return when those who wanted to kill him were all dead, and so was Joseph. And if you try, you can find more these synchronizations, amazing synchronizations. But why this is so important? First, it is important because Exodus is the model and reflection of God's salvation. Whenever Israel suffered from tribulation in history, they were always reminded Exodus so that they repent and return to God. And second, Moses was a model and reflection of Christ, the Messiah. Deuteronomy chapter 18, verse 18 said, this is what Moses said, this is what God said to Moses, I will raise up for them a prophet like you, this you is Moses, like you, from among their fellow Israelites, and I will put my words in his mouth. He will tell them everything I command him. This is a prophet about Messiah, the Jesus. The God said, I will send you the Christ, I will send you the Savior, and he is just like Moses. So therefore, all these events took place to verify and to confirm that Jesus is the one. He is the one. He is the promised Messiah. It was a sign or message from God to the people. It was God's voice. So when people saw this, what's happening, saw this coincidence, if they know about Old Testament, they can tell that this coincidence, the synchronization, they were supposed to realize that Jesus must be the Christ. He must be the Messiah. But did they? Did they? No, they didn't. When people have bad days or encounter tribulations, we tend to lose our faith. But maybe that's because they are not listening to God's voice carefully enough sometimes. Think about days before Jesus' second coming. There will be blessing. No, there will be tribulations that will increase as Jesus' coming approach. And if you are not listening to this God's voice or neither prepared, you could lose your faith in that tribulation. But if you are listening and prepared, you know that time is approaching and you know that you got to cling to Christ even more, if you're listening to his voice. God speaks to us in good days. God is still alive and speaks to us in bad days. What matters is whether we have ears to listen, whether we have faith to respond and obey or not. May God open our ears if they are clogged by doubt, fear, anxiety, and all other distractions. And let us pray that may God give us faith and courage to respond to whatever we hear from Him today.
日本語で短く要約をしたいと思います。今日もいつものように3つのことをお話しさせていただきました。3つのことを心に留めたいと思います。まず第1番目、それは全ては神様の御手の中にあるということですね。ヘロデは非常に狡猾な人でした。博士たちを騙してイエス様の場所を見つけて、そしてイエス様を殺害しようと計画をしました。すべてうまくいくきっと彼は思ってたと思うんです。すべてはもう自分の手中にあるって。でもそんな彼自身がもっと大きな神様の手の中に、まあ、転がされてたじゃないですけれども、いたっていうことを忘れてしまっていた。すべては神様の御手の中にある。ヘロデの計画は神様によって暴露され、そして失敗に終わりました。けれども私たちこう思うことがあると思うんです。でもこの世界を見渡した時に、時として神様って本当にいるんだろうか。いや、神様がいるとしても、神様は本当に私のことを愛してくださっているんだろうか、疑問を持ちたくなる、そういうことを私たちは経験をしたり目にしたりしてすることがあります。そして信仰をなくしてしまいそうになってしまうことがあると思うんです。けれども神様のご計画というものを考えるときに、私たちは一歩二歩あるいはさらに下がって全体を見ないといけないと思うんですね。確かにクリスチャンがその歴史の中で、その信仰のために、信仰のゆえに残酷な殺され方をした、そういうことは確かにたくさんありました。あるいは今日でもテレビを見ていると、あんな小さな子供がどうして死ななきゃ、イエス様の時もそうでしたけどね、どうして死ななきゃいけないんだ、大人たちの戦争のその背後でたくさんの子供たち、あるいは子供たちだけではないですよね、弱い人たちが死んでいく、そういうものを目にした時に、私たちは神様は本当にいるんだろうか、神様なんて本当はいないんじゃないか、そんなふうに思ってしまう。でも大きな目で見た時に、大きな目じゃないですね、こう大きなスパンでこの私たちの歴史を何千年という単位で見た時にどうだろうか。確かにクリスチャンは殺されていきました。彼らは小さな小さなグループでした。最初はほんの小さな数百人ぐらいから始まったグループでした。その中に有力者や権力者はほとんどいなかった。武器だってなかった。一方彼らを迫害したローマ帝国、ね、当時世界最強って言われたローマ軍持っていた。で次から次に見つけ出して殺していった。もう勝てるわけがないんですよね。でも今現在どうなってるでしょうか。クリスチャンは滅ぼされ尽くしたでしょうか。今日もここにいますよね。今も皆さん、私たちはここにいる。信仰は死ななかった。むしろそれは成長している。今20億ですか、30億世界中でクリスチャン、もちろん人口も増えてますけれども、いると言われてますよね。一方であの時あれだけ迫害して力を持っていたローマ帝国、ローマ軍、あるいはその後もたびたびクリスチャンを迫害したいろいろなそういった勢力、敵と言われる者たち、彼らは今どこにいるでしょうか。みんな滅亡し、歴史の中にその姿を消していきました。でも神を信じる人々、神に従う人々は今日でも生きている。今日でもその信仰を守って生きている。この歴史を振り返ってみるときに、小さなスポットスポットを見たら、確かに神様なぜですかと私たちに分からないことはたくさんあるんです。でも全体を見渡したときに、この大きな神様の絵を見たときに、確かに神様は生きておられる、確かに神様は働いて、そのご計画を日々前に進めておられるということを私たちは知ることができるのではないでしょうか。2番目に今日私たちが心に留めたかったこと、それは 御声を私たちが聞くときに、その御声を聞くだけではなくて、それに応答するということが求められるということ。そしてそれはしばしば私たちの犠牲。まあ犠牲というかね、神様の大きなビジョンで見れば、それは最終的には犠牲ではなくて祝福にはなるんですけれども、でも私たちの狭い目で見たときに犠牲と思われるようなことを求められる。つまり私たちが今持っているものを手放して主に委ねるっていうことが求められることがしばしばある。そして、まあ、特にこのノースアメリカあるいはヨーロッパ、まあ、日本もそうですけれども、教会の力というものが弱ってきていると思うんですね。それは権力という意味での力ではなくて、神様の福音を伝える神様の栄光を表すキリストの体としての教会の力が、まあ、全部の教会ではありませんけれども弱っていっている、まあ、それは数が減っているってこともありますけど弱っていっている。で、その一番の理由は何かな、一番の理由というか、まあ、たくさん理由はありますけれども、その理由の一つとして考えられるのは、人々は神様のこのメッセージに対して応答しなくなってきてる。だって神様のメッセージに応答するときには時たま犠牲を求められますから、犠牲を払いたくない、応答したくない、ああ私忙しいからできません、あら私これがあるんでできません、いろいろとエクスキューズを考えるようになってきた。で、面白いのは、豊かな国であればあるほど教会の力って弱ってってるんですよね。貧しい国に行くとむしろ神様の働きはすごくそこで豊かに今でも見ることができる。で、日本もそうですけれども、豊かになっていく、便利になっていく、そうすると私たちはたくさんのものを手にしますよね、持ちますよね。そうすると手放したくなくなっちゃう。でも神様は時々私たちにそれを手放して私についてきなさいとおっしゃる時がある。でもね、もともと持ってなかったらついていくのは簡単ですけれども、たくさん持ってるもんだから、いやいやいや、これちょっと手放してまで行くのは惜しい、みんな思ってしまう。そして神様になかなか応答することができない、まあそんなことがあるのではないでしょうか。神様は私たちの応答を求めていると思います。そして私たちが応答するときには、時には私たちが今持っているものを手放すことを神様が求められることがあると思うんですね。それは私たちにとっては簡単なことではない、チャレンジなことだと思います。でも神様は決して私たちに意地悪をしているわけではない、決して私たちの信仰を信用できないから、こいつの信仰は信用できないからちょっと試しておこうか、試しているわけじゃないと思うんです。まあちょっと試しているかもしれないですけどね。でも神様の一番の目的は、それらを私たちが手放して神様に従っていた先に、もっと素晴らしい祝福を神様は用意してくださっている。それはこの世の朽ちていくようなものではなくて、永遠に朽ちない命、祝福を神様は私たちのために与えたいと用意してくださっている。そのことを私たちは今日心にもう一度留め、そして神様が私たちに声をかけてくださる、神の声を聞いた時に私たちは応答する、その勇気、その信仰、神様からいただきたいと思います。最後に3つ目お話ししておりますが、3つ目私たちが心に留めたいこと、それは一見祝福とは思われない困難な状況の中でも、神様は私たちに約束を思い出させ、励ますために語りかけてくださっているということ。そして問題は私たちに聞く耳があるかどうかということなんですよね。このヨセフの今日読んだ聖書箇所、いきなり夜中に叩き起こされて、今すぐ荷物まとめてエジプトに行け、これはどう考えても私は今祝福されているとは思えないですよね。神様なんてことを言うんだろう、とても自分は祝福されているとは思えない、それはむしろ試練だり困難な状況だったと思います。でもヨセフはそれに従った、その結果幼子の命を守ることになり、そして幼子は私たちの救い主であったということですよね。ヨセフがどこまで理解してそうしたか分かりませんけれども、結果的に彼は大きな仕事をしたわけですよね。困難な状況に置かれた時に、まあ、最初のポイントにも重なる部分があると思うんですけれども、私たちの耳っていうのは塞がれがちです。本当は困難な状況の中でも神様は語ってくださっている。困難な状況の中にあっても私たちが本当に神様の声に耳を傾けたら、神様の計画は着実に進んでいる。 神様は私たちと共にいるということが私たち分かるんですけれども、でもその困難さの中でいろいろな誘惑やそういったものの中で私たちの目が塞がれ耳が塞がれ神様の声が聞こえなくなってしまう。でも神様はちゃんと私たちに語りかけてくださっている。私たちが祝福だと思っているものだけが祝福ではないと思うんですね。何か自分が得するようなことがあった、いいことがあった、それはもちろん祝福かもしれない。でもなんで私はこんな試練に遭うんだろうか、どうしてこんなことが私の身に起こるんだろうか、でもその試練の中にあっても、その試練を通して神様は実は私たちを祝福してくださっている、私たちに約束を思い出してくださっている。イエス様がもう一度再臨される時もそうだと思うんです。それをその前にイエス様の十字架がそうですよね。イエス様が十字架で、英語では言わなかったけど、イエス様が十字架で血を流されて死んだ時に、それを見た弟子たちは、ああ終わったと思ったんです。負けた、もう希望がなくなった。まさかそれが大きな救い祝福の始まりになるとは誰もその時思わなかったわけですよね。イエス様が再び来られる時もそうです。クリスチャンは迫害され、教会を潰され、多くの人の愛が冷めて、私たちはこの世界どうなっちゃうんだって、そういう世界がやってくる。聖書はそう言ってます。悲惨な世界がやってくる。でもその神様の声を私たちがもし聞いてなかったら、なんでこんなことが起こるの、神様なんかいないんだ、信仰を捨ててしまうかもしれない。でもイエス様が来られる前にはそういった大患難がやってくるということに私たちが耳を傾け、それをもし知っていたら、あ、今こそ私たちはむしろ信仰にしがみつかなきゃいけない、イエス様にもっとしっかりつかなきゃいけないって自分たちに思い起こすことができますよね。御言葉を聞くってそういうことだと思うんです。神様の声を困難な中にある時こそ私たちは耳を傾けていく、そういうものでありたいと思います。少し長くなってしまいましたけれども、今日のメッセージは以上です。一言お祈りをして閉じたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたの皆を心から賛美し感謝をいたします。あなたは今日私たちに何を語ってくださっているでしょうか。あなたの声はどこにあるでしょうか。どうぞそのあなたのささやく声に私たちの耳が開かれますように。そしてそのあなたの声は必ずしも今の私たちにとって喜ばしいものではないかもしれません。それは私たちにとって時に犠牲を払うようなことかもしれません。しかし主よ、どうぞ私たちにそのあなたの御声に応答する、あなたの御声に従う信仰と勇気をあなたがお与えくださいますように。その先にあなたがさらに素晴らしいご計画をお持ちであることを、私たちがこの信仰を通して目には見えませんが信仰によって仰ぎ見ることができますように、助け導いてください。すべてを御手に委ねます。すべてを感謝します。愛するイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。